お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を今朝も愛する兄弟姉妹と心を合わせ褒めたたえます。神様、あなたは私たちの賛美を受けるにふさわしい唯一のお方、礼拝を受けるにふさわしい唯一の神様です。あなたご自身が私たちをいつも大切な子供と呼び、愛し見つめ導いてくださっていること、ありがとうございます。すぐる一週間もそれぞれの場所で私たちそれぞれの歩みを送り、また神様の見守りの中で守られて今日この場に集いました。ある方はいろんな痛みや悲しみを、またある方には喜びのニュース、またいろんなことがあるのが私たちの日々の歩みですけれども、決して変わることなくあなたは三翼の陰に私たちを覆ってくださって、私たちを見つめてくださっていること、ありがとうございます。今日も神様の御言葉の約束に耳を傾けて、主の御言葉を握りしめてここから歩み出そうとしておられるお一人お一人を主が祝福してくださいますようにお願いいたします。この礼拝に来たくても来れない方々がおられます。滋賀兄弟のところにも先日お伺いしましたが、続けてリハビリが守られて神様の助けがありますように、また入院中の方々、自宅で療養しておられる方々、宮城姉妹や由美子姉妹、また栗原先生や安西さんご夫妻、その他お一人お一人、阿部大吉兄弟にも主の守りと祝福がありますようにお願いいたします。モニカ先生が無事ドイツに戻られました。続くお働きを祝福し、また来年再会の喜びを神様がお与えください。神様、11月に入りクリスマスシーズンも迎えようとしています。神様が与えてくださっている恵みの機会一つ一つを祝福してお持ちください。神様、今から私たちあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。あなたの御言葉は力があります。またあなたの御言葉は私たちの足元を照らす光です。どうぞ迷いやすい私たちの足元を神様が明るく照らしてくださって、これが道だ、これに歩めと今日も背中を押してくださいますようにお願いします。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。11月も中旬になって、教会の報告もいよいよクリスマスの案内がいろいろ増えてきましたね。今年のクリスマスに神様はどのような素晴らしい御業を見せてくださるのか、私も楽しみにしております。特に14日は盛りだくさんですね。午前中は平野さん、ナイトデライトのボーカルの方が来てくださって、礼拝でミニコンサートをしてくださいます。午後には純子さん、この純子さんっていう方はなかなかただものではない方でですね、純子さん自ら私たちの教会にメールをくださって、あの日本でもアメリカでも活躍しておられる方で、最近ではテイラー・スウィフトって皆さん知ってますか？アメリカで活躍しておられるテイラー・スウィフトという方のミュージックビデオにも出演しているような、そういう方なんですね。またカリフォルニアのすごく大きな教会、サドルバック教会という教会で賛美リードなんかもしておられる方なんです。その方が私たちの教会ご指名で、何かできることありませんかと声をかけてくださって、午後のイベントでミニミニコンサートをしていただく予定なんです。私たちは何者だからといってこんなにも愛され見つめられているんでしょうか。神様がクリスマスにどんな御業を成してくださるか、ワクワクしてまいりたいと思います。また今年も教会員の方のご奉仕によって、この泉のチャペルも夜になるときれいにライトアップされるようになってきましたね。また私は特に今年は小高チャペルに行くのも 楽しみにしているんです。今度写真を何枚か写せればいいなと思いますけれども、毎年クリスマスのシーズンになると小高の街はあちらこちらがきれいにライトアップされるんですね。震災前はもっとすごくて、本当にキラキラキラキラあちこちがライトアップされているので、私はまだ幼かった長女をですね、ほら見てごらん、これがディズニーランドだよって案内するぐらいキラキラキラキラ輝いていたんです。最近もまた小高の街あちらこちらきれいにライトアップされていて、今年はですね、なんと小高チャペルもその街のライトアップのスポットにノミネートしてですね、そして教会員の方々のご奉仕によって、あの小高チャペルが暗闇の中きれいに飾られているんです。はしごを長く伸ばしてですね、結構高い屋根の方までそのライトアップでされていてですね、ああ皆さん怪我なく無事に作業が終わってよかったなって思いましたけれども、そのライトアップを見る方々が、ああクリスマスの本当の意味を知って、そしてその心にも光が灯ってくれたらいいなと祈らされているんです。私はいつも教会の皆さんのいろんな賜物に驚かされたり感心させられたりしているんですけれども、今回のその小高チャペルのライトアップも本当に素晴らしいんです。何でも今回は道姉妹がそのデザインの賜物を用いて、その全体のライトの配置などをプロデュースしてくださって、またいろんなものを作ったり切り抜いたりして、マリアさんとヨセフさんとイエス様とかも切り抜いて作ったりもしてくださったようですね。そしてまたプロデューサーのミチさんからヒロキ先生のところにも発注があってですね、ヒロキ先生は元大工さんなので、その元大工さんの経験と賜物を生かして結構な大きさの家畜小屋を作ってくださったんです。ホームセンターから板をいっぱい買ってきて、我が家の次女も手伝わせてもらいながら、ノコギリでギコギコ板を切ったり金槌でトントン釘を打ったりしながら、とってもいい感じの家畜小屋が出来上がっていました。ぜひ今度小高チャペルに皆さん行ってみましょう。また私はですね、賜物で驚かされる、いつも吉戸先生の賜物にも感心させられているんですけれども、実は先月教会の玄関の自動ドアの鍵が壊れてしまって、内緒にしてたんですけど、少しの間片方の鍵だけで戸締まりをしていたんですね。そこで活躍してくださるのが吉戸先生なんです。やはり吉戸先生もかつて冊子の、ね、お仕事とかしておられたので、きっとその仕事の経験や賜物を生かしたんじゃないでしょうか。そして大工さんの弘樹先生も一緒に自分たちでその鍵を直してくださって、業者さんの見積もりだと7万円かかるって言われたところ、材料費の1万4000円だけで交換してくださったのでした。いや、後で吉戸先生にありがとうと言いたいと思いますね。皆さん、聖書の御言葉に、教会はキリストの体であり、一人一人はその各機関であると書かれていますけれども、まさに教会の皆さんお一人お一人がなくてはならない体の機関の一つ一つであって、そしてその機関がその機関の役割を果たす、その賜物を用いてくださっていること、祈ってくださっていること、ああこれは本当に感謝なことだなと思わされています。そしてその経験とかその能力などを自分の栄誉のためであるとか自己満足のために用いるんじゃなくって、教会の頭である主の御手に導かれて用いていくときに、あ、こうやって神様の栄光が表されていくんだ、主の御手に導かれてその賜物を用いていくときに教会全体が豊かに、そして健全に立て上げられていくのではないでしょうか。続けて見ています、絵面記。今日の箇所からいよいよ書簡名にもなっている絵面本人が登場してくるんです。実はこの絵面の血筋も、また絵面の役職立場も、またその経験とか才能も、それらを神様への信頼を持ってただただ主の御手に導かれつつ用いて、彼は働きを進めていったんです。そんな絵面の姿を ご一緒に見てまいりたいと思うんですね。今日も初めにアウトラインを出していただいて確認してみましょうか。今言ったように、どんなに素晴らしい能力がその人にあっても、どんなに申し分ない家系の出身であったとしても、主の御手を意識しないで生きるならば、それは寂しい、それは虚しい、それは残念な姿です。エズラは自分に与えられた立場も才能も、それを主の御手に導かれつつ用いて、その働きを進めていったんです。ですから私たちも今日確認した1つ目、主の御手により頼む、主に明け渡して、主の御手により頼むということを改めて大切にしてまいりたいと思いますね。主の恵みの御手は、じゃあどのようなものの上にあるでしょうか。今日の箇所でエズラが心を定め決意していたように、御言葉に立ち続けることです。二つ目にあるように、御言葉によって歩むことを私たちも大切にしてまいりたいと思うんですね。いつも月に一度の聖餐式の度に確認しているように、信仰生活の柱です。礼拝を大切にし、日々の祈りと御言葉によって養われて、力を得て、隣人にイエス様を伝える、心からの奉仕と捧げ物を捧げていく、そのような御言葉によって歩む信仰生活へと、これからも私たちも歩み続けてまいりたいと思うんですね。さて、今日はエズラ記の7章1節から10節までをご一緒に見てまいりたいと思います。前回までの6章までと今回の7章からで、このエズラ記は大きく分かれるんです。何度も説明しているように、バビロンに捕囚されていたイスラエルの人々が総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアに率いられて、第1回目の帰還を果たし、そして崩れていた神殿を再建し、前回の6章では喜びをもって奉献式、剣道式をお祝いしたのが、前回のエズラ記前半6章までの箇所でした。そして今回の7章からは、今度は祭司であり律法学者であるエズラに率いられての第2回目の帰還の様子が書き留められているんです。前回のイスラエルの人々の神殿がやっと完成した、その奉献式の喜びの様子に、私たちもこのチャペルが与えられた剣道式の時のことを少し重ねみましたけれども、喜びの奉献式を迎えて、その後人々はどうなっていったでしょうか。喜びの剣道式を迎えて、ああ外側の建物は与えられた、よかったよかった、しかし大切な内側がガタガタのままで、内側が人々が再建されていなかったら、それは寂しい姿ですね。礼拝する場所は整えられました。ならば礼拝を捧げる神の民もまた整えられなければなりません。そのために建てられて使わされていったのが、このエズラという人物なんです。それでは今日の箇所に入って、まずは一節を読める方でもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。これらの出来事の後、ペルシアの王アルタクセルクセスの治世にセラヤの子エズラという人がいた。セラヤはアザルヤの子、順次ヒルキヤの子。さあ、この7章からは、一節のこの初めにあるように、これらの出来事の後のことが7章に書き留められています。これらの出来事ってどんな出来事ですか？それが6章までのバビロンによって滅ぼされたエルサレム神殿再建工事の完成を迎えたという出来事ですね。ちょっと細かい説明をしますね。神殿再建工事が完成したのはいつだったかというと、前回の6章15節に書いてあったように、ペルシアの ダレイオス王の治世の第6年のことでした。なので完成は紀元前の515年頃のことです。そしてダレイオス王の後、その息子であるクセルクセスがペルシャの王に即位しました。この王様クセルクセス王はエステルが王妃になった王様ですね。ですから旧約聖書のエステル記はこのエズラ記の6章と7章の間に起こった出来事がエステル記の出来事なんです。そしてそのクセルクセス王が亡くなると、今度はその息子の今日の箇所に出てくるアルタクセルクセスがペルシャの王に即位したんです。このアルタクセルクセス王の治世にセラヤの子エズラという人がいたと、この7章1節は始まります。このエズラがエルサレムに帰還してきたのはアルタクセルクセス王の第7年のことであると、この後見るところに書いてますから、それは紀元前の458年頃のことなんです。計算できますか？ですからこの6章と今日の7章の間は57年ぐらい、約60年もの年月がここで経過しているんです。皆さん、エルサレムの神殿が人々の労苦によって、そして神様の恵みによって再建されてから60年ですから、多くの時間がこの6章7章の間に流れました。このエズラという人の名前は助けという意味の言葉です。神殿は再建されて主の宮が完成しました。そして何よりも大切な内側、生ける神の宮であるイスラエルの人々が再建され整えられていかなければならない、その助けとしてエズラがここに登場するわけです。そのエズラのペルシアからエルサレムに帰還してくる旅の様子は次の8章に書かれています。そしてエズラがエルサレムに到着して行った改革については9章以降に書かれています。じゃあこの7章、この7章ではまずはそんなエズラの紹介が書かれているんですね。ちょっと難しい話をしてすいません。エズラはこの出てきているようにセラヤの子であると。そしてセラヤはアザルヤの子、そして順次遡っていきます。2節でもこのように誰それの子、誰それの子、誰それの子、3節でもその系図が書かれていて、そして4節でもさらに遡っていきます。そして5節を見ると、一番遡ると祭司の頭アロンまで遡ることができるんだと。そうなんですよ、エズラはあの祭司の直系であり祭司なんだと、アロンの直系の祭司なんだと、アロンの直系の子孫であるということは、エズラがエルサレムに戻って活動するときに大きな助けとなったと思いますよ。そして祭司エズラは律法に通じている学者でもあったのだと。じゃあ6節、次の6節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、このエズラがバビロンから登ってきたのである。彼はイスラエルの神主がお与えになったモーセの律法に通じている学者であった。彼の神主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えた。祭司の務めは神殿での礼拝を司り、そして律法を人々に教えるという働きもありました。このエズラは主が与えられたモーセの律法に通じている学者でもあったと、この6節で紹介されていますね。さあ、祭司であり、そして律法に通じている学者でもあるエズラは信仰の人でもありました。何度も言っているように、どんなに優れた能力があっても、たとえ申し分のない家系の出身であろうとも、 主の御手を意識しないで生きる者は神の民の指導者としてはふさわしくないんですよね。エズラは主の御手により頼む、主の御手により頼むことをいつも大切にしていたのではないでしょうか。この6節後半にあるように、彼の神、主の御手が彼の上にあったんです。エズラは自分に与えられていた祭司、学者、いろんな立場も、またその才能も、また家系も、すべてを主に明け渡したんです。主の御手に導かれつつ、それらを用いてその働きを進めていったのではないでしょうか。エズラはそのような知恵に満ち、信仰に立ち続け、謙遜さをも備えた、そんな器だったのではないでしょうか。そんな主の御手により頼む器を主は確かに守られます、導かれます、そして用いられるのではないでしょうか。6節の最後にあるように、彼の神、主の御手が彼の上にあったので、王は彼の願いをすべて叶えたって言うんですよ。エズラがペルシアの王に何を願ったのかは何も記されていませんけれども、きっとエジプトに、エルサレムに帰還すること、そしてエルサレムで人々を整えていく働きを担っていくことを願っていたのではないでしょうか。なので来週見る王様からの手紙を受け取って、エズラはエルサレムへと来ることができたんです。さあ、いかがでしょうか。私たちもすべてを主に明け渡し、主の御手により頼むことを大切にしてまいりたいと思うんです。昨日の夜はこの場所で賛美集会がユースのリードによって行われました。たくさん賛美を捧げて、賛美には力がありますね。その賛美集会では道姉妹がメッセージでも語ってくださったんですけれども、私たちが神様への賛美を捧げるときに、その賛美によって私たち自身の内側も探られるんですよね。そして賛美を捧げることによって、私たちの内側も探られ、慰めや励ましを得、また整えられていくように思います。賛美集会の中で聖歌の、キリストには変えられません、キリストには変えられませんという聖歌も賛美しました。有名な賛美ですから皆さんもご存知だと思います。世の宝も富も、有名な人になることも、人の褒める言葉も、いかに美しいものも、世の楽しみも、世の何物も、キリストには変えられないんだと。キリストが私に代わって死んでくださって、キリストが私の心を満たしてくださっている、このキリストには何物も変えられないんだと。すべてを主に明け渡し、主の御手により頼んで生きていきたい。私は昨日賛美集会の中でそのような気持ちで賛美させられたのでした。ちょうど最近、教会の80周年記念誌の作成のために、私もパソコンの中に入っているいろんなかつての教会の写真をあれやこれや見返しているところだったんです。見返しているとたくさんの写真に写っている方々を眺めながら、今は天国へと凱旋された方々も、20年前に私もこの教会に導かれて共に歩むことが許された信仰の先輩方の姿も見ながら、いろんなことを思い起こしていました。まさにその聖歌、キリストには変えられませんが愛唱歌だった姉妹のこともやはり思い出しました。癌の病で本当に亡くなられる1ヶ月前まで子供たちを膝の上に抱き、ニコニコして最後の最後まで熊町チャペルで仕えられた姉妹です。その最後の最後まで主の御手により頼むことの、それを大切にし続けられた、そんな姿は今でもやはりはっきりと覚えています。また昨日、私は妻や弘樹先生ご夫妻と一緒に栗原先生のところを訪ねてきました。初めて直接会う弘樹先生のことも栗原先生はもちろんご存知でした。そしていつもお祈りくださっていました。 先生はベッドにずっと横になっておられて、目は閉じたままでしたけれども、あれやこれや昔のことなんかもいろいろとおしゃべりしながら少し時間を過ごしていると、おもむろに先生はですね、驚くばかりのって賛美し始めたんです。そして1番で終わるかなと思ったら、2番も3番も4番も4番まで全部賛美の歌詞も覚えておられて、その賛美と一緒に私たちも一緒に賛美を捧げて、そして御言葉を読んで、私もお祈りさせていただいて、そして栗原先生もお祈りしてくださって、そこで礼拝の時、祈りと御言葉の時が与えられたのでした。私はそんな先生の姿からも、ああ全てを主に明け渡して、主の御手により頼むことの幸いを感じさせられたのでした。引用箇所丸一番に詩編の9編10節を挙げています。詩編の9編10節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう。はい、皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを求める者をあなたはお見捨てになりませんでした。さあ、私たちも主により頼み、主を求めて歩んでまいりましょう。主を求め続け、明け渡し、歩んでいきたい。主は私たちをお見捨てになんかなさらないお方です。また引用箇所の丸二番、箴言の16章20節、箴言の16章20節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、御言葉によく通じた者は幸いを見出す。主により頼む者は幸いである。さあ皆さん、私たちも礼拝を大切にし、日々の祈りと御言葉に親しみ、主により頼む者の幸いをいつも覚えて握りしめて歩んでまいりたいと思いますね。祭司であり律法に通じている学者であったエズラは、何を大切にして歩んでいったでしょうか。何度も言っているように、たとえどんなに素晴らしい能力があって、申し分のない家系の出身であったとしても、主の御手を意識しないで生きるならば、それは寂しい、虚しい、残念な姿です。エズラは自分に与えられた立場も才能も主の御手に導かれつつ用いて、その働きを進めていった。さあ私たちも主に全てを明け渡し、主の御手により頼むことを大切にしてまいりましょう。続けて7節からもエズラの紹介、エズラのエルサレム帰還の目的が明らかにされていきます。それでは今日の箇所の7節8節を続けて読んでみましょう。はい、アルタクセルクセス王の第7年にイスラエル人の一部および祭司レビ人歌い手門営宮のしもべの一部がエルサレムに登ってきた。エズラは王の第7年の第5の月にエルサレムに着いた。エズラたちのエルサレムへの帰還、それはアルタクセルクセス王の第7年のことであったと。7節にあるように、イスラエル人の一部や礼拝をリードする者たちですね、祭司レビ人歌い手門営宮のしもべたちの一部が登ってきたんだと。さっきから言っているように、外側の神殿再建の完成に続けて、内側の人々の再建の助けとなるために礼拝をリードする彼らと一緒にエズラもエルサレムへとやってきたのでした。続く9節も読んでみましょう。はい、すなわち彼は第1の月の1日にバビロンを出発した。彼の神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、第5の月の1日に彼はエルサレムに着いた。ペルシアから、まあ、これバビロン、ペルシアのことですが、ペルシアからエルサレムまで千数百キロの道のりです。この旅の様子はやがて8章で見ますけれども、4ヶ月かけての旅でした。その旅が守られて無事であったことは、 ただただ神様の恵みのゆえでした。先ほどの6節にも、主の御手が彼の上にあったと書かれていましたけれども、この9節でも再度、彼の神の恵みの御手は確かに彼の上にあり、それゆえ彼はエルサレムに着くことができたのでした。神の恵みの御手、神の守りの御手がエズラとその一行の上にあったのはなぜでしょうか。それは10節にあるように、このエルサレム帰還の目的が主の御心にかなっていたからではないでしょうか。言語の聖書では次の10節の頭にはなぜならという言葉が入っています。神の恵みの御手は確かに彼の上にあった、なぜなら10節です。10節を読みましょう、はい、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようと心を定めていた。エズラは心を定めていました。つまり彼は決意したんです。固く決心してエルサレムに向かったんです。エズラが心を定めていたこと、大切にすべきこととして握りしめていたこと、それはこの10節にあるように、まずは自分自身が主の律法を調べ研究し学び続けるということです。そしてそれは知的な満足のためじゃなくって、これを実行することのためでもあったんだと。ヤコブの手紙にも書かれているように、自分を欺いてただ聞くだけのものとなるんじゃなくって、御言葉を行う人になること、エズラはそれを大切にすべきこととして握りしめていたのではないでしょうか。そして自らが学び、そして実行しているその律法をイスラエルで人々に今度は教えること、エズラはこのことに心を定めエルサレムに向かったんです。神様の御言葉によらなければ神の民は養われないし成長しないんですよね。見える神殿は建てられましたけれども、大切なのは内側ですよ。生ける神の宮である人々の再建はこれからだったんです。エズラの生涯はこの情熱にかけられていました。いかがでしょうか。見える主の宮、教会堂の建築ももちろん恵みであり祝福ですけれども、何よりも教会そのものである人々が主の御言葉によって立て上げられていくこと、御言葉に立ち続け成長していくこと、それこそが最も大切なことではないでしょうか。新約聖書には使徒パウロが各地の教会に宛てて書かれた手紙がたくさん書き留められていますけれども、やはりパウロ自身がエズラと同じように学者で主の律法に精通していて、そしてそれを実行し、そしてそれを人々に教えること、伝えること、御言葉に立ち続け御言葉によって歩むことを教会の中で大切にしていたのではないでしょうか。引用箇所の丸3番にパウロが書いたガラテヤ人への手紙の冒頭の1章6節と後半の4章19節を挙げています。まずは冒頭1章6節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、私は驚いています。あなた方がキリストの恵みによって自分たちを召してくださった方からこのように急に離れて他の福音に移って行くことに。ガラテヤの人々は福音を受け入れて教会が立て上げられたものの、正しい学びを続けることなく他の福音に移っていってしまいました。パウロはどんなに驚き、そしてどんなに悲しかったことでしょうか。そして彼らが主の御言葉に立ち返り御言葉によって歩めるようにとパウロは苦闘し続けたのではないでしょうか。手紙の後半4章19節をご一緒に読んでみましょう、はい、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで 私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。そうなんです。パウロは再び生みの苦しみをしながら、彼らのうちにキリストが形作られるまで主の御言葉を教え続けたのではないでしょうか。皆さん、私たちの教会は保守バプテスト同盟という同盟に加盟していますけれども、よく言われるんです。保守バプテスト同盟って、保守っていう言葉からなんかお堅いイメージが思い浮かべてしまうかもしれませんね。でもこの保守っていうのは何の保守かというと、この保守バプテスト同盟がアメリカでできた時に、当時アメリカで自由主義神学、リベラルな教えが流行って、聖書を神の言葉としない、まさに他の福音に人々が移っていくような中で、いいえ、私たちはただ主の御言葉を保守する、聖書の御言葉に立ち続け、主の御言葉によって歩む、そのことを大切にしているのがこの保守バプテスト同盟なんです。さあ、願わくはならば私たちも教会が主の教会であり続けるために、私たちのうちにキリストが形作られるように、主の御言葉によって歩むことに心を定めて、決意して歩み続けてまいりたいと思いますね。ちょっと今日の箇所に戻って、10節にあるエズラの姿は私たちの模範であるとも言えると思います。私たちも聖書の言葉を調べ学び、御言葉に親しんで参りたいと思います。そして私たちのうちにキリストが形作られるように、御言葉によって歩み実行するものになってまいりたいと思います。そしてそれを他の人々に教えていく、いかがでしょうか。それに心を定め決意し、主の御心にかなって大切にすべきことを大切にしていくときに、神の恵みの御手は確かに私たちの上にもあるのではないでしょうか。神様ご自身がその恵みの御手を持って私たちを導き、どこまででも私たちを運んでいってくださるのではないでしょうか。いつも聖餐式の度に確認している信仰生活の柱は、まさにこの時のエズラの決意そのものですね。引用箇所の4番としていつも読んでいる信仰生活の柱のページを出しますので、今日ここで改めて確認したいと思います。一緒に読んでみましょうか。信仰生活の柱を1から4までご一緒に読んでみましょう。1、礼拝を大切に。2、日々の祈りと御言葉。3、隣人にイエス様を伝える。4、心からの奉仕と捧げ物。さあ、私たちもいつも大切にすべきことを心に定め、主の御言葉に立ち続け、御言葉によって歩むことを大切にしてまいりたいと思います。そしてそこに確かに表される主の恵みの御手に導かれて歩んでまいりましょう。何度も確認していますけれども、震災の経験は私たちを原点に立ち返らせてくれたのではないでしょうか。大切にすべきことを覚えさせられたように思います。私たちはあの時、教会は建物ではないんだって確認しましたね。4つのチャペルが使えなくなって、組織もプログラムもスケジュールも全部なくなったけれども、でも教会はなくなりませんでしたね。そこで私たちができたことは何だったでしょうか。毎日礼拝をお捧げすることでした。毎日祈り、御言葉を慕い求めることでした。そして感謝と喜びを持ってできる範囲で実行し、応答し、御言葉によって歩むことでした。するとどうでしたか。私たちは何者なんでしょうって全員が口々に言うように、神様の恵みの御手は確かに私たちの上にあって、私たちをどこまででも運んでくださって、そして今日まで導き続けてくださっているのではないでしょうか。私たちには想像もできなかった未来の中を今、主の恵みの御手に導かれて 私たちは歩んでいるのではないでしょうか。夏にサバティカル休暇をいただいて仙台の妻の実家に帰った時に、母にですね、孫のバプテスマ式の時の動画を見せることができました。今年のイースターに我が家の次女も含めて4名の方々がバプテスマに導かれましたけれども、その時の動画を見せて、その時の次女の証を聞いて、そしてバプテスマの様子を見ながら、もうボロボロ涙を流して喜んでいるその母はですね、次女の時だけじゃなくて他の3名の方々の証を見る時にも、そしてバプテスマの様子を見る時にも、やはり同じようにボロボロ涙を流していました。そして見終わった後に涙を拭いながら、ああ神様って素晴らしいねって、4名それぞれに確かに主の取り扱いがあって、神様がお一人お一人を導いてくださったのねと言って喜んでいました。イースターにバプテスマを受けたその時の4名の方々は、確かに年齢も生い立ちもこれまでのさまざまな経験も、そこで経験した痛みや悲しみも、また教会に来ることになったきっかけも、みんなバラバラでした。三者三様ならぬ四者四様でしたけれども、確かにお一人お一人がただただ私は主の御手により頼みます、主の御言葉によって歩みます、それを決意したときに、主の恵みの御手がお一人お一人の上にあり、導いてくださったのではないでしょうか。もちろんそれはその時の4名の方々だけに限ったことではなく、皆さんお一人お一人の上に、これまでもそしてこれからも主の恵みの御手は確かにあるのではないでしょうか。さあ今日はエズラ記の7章に入って、エズラの決意と題してご一緒に御言葉を見ることができました。アウトラインをもう一度出していただくと、祭司であり律法に通じている学者であったエズラは何を大切にして歩んでいきましたか。たとえどんなに素晴らしい能力があり申し分のない家系の出身であったとしても、主の御手を意識しないで生きるならばそれは意味がない。エズラは自分に与えられている立場も才能も主の御手に導かれつつ用いて、その働きを進めていきました。私たちも主に全てを明け渡し、主の御手により頼むことを今日決意し大切にしてまいりましょう。そしてまたエズラが心を定め決意していたように、御言葉に立ち続けること、御言葉によって歩むことを私たちも今日またここから大切にしてまいりたいと思います。これからも信仰生活の柱を大切にしながら、そこに確かにある主の恵みの御手に運ばれて導かれて、私たちも歩み続けてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。続けて見ていますエズラ記、前回の喜びの剣道式から約60年が経過し、いよいよ助けという意味の名前エズラが登場します。喜びの剣道式を迎え、外側の建物が与えられた、ここで礼拝を捧げていくことができる、その喜びに包まれたイスラエルの人々。60年という時の経過は彼らに何をもたらしたでしょう。これから見ていきますが、いくら外側が整えられようとも、大切なのは内側です。教会そのものである人々です。その内側がガタガタのままだったら、 神殿がいくら完成しようとも意味がない。エズラは決意してエルサレムへと旅をし、その働きをスタートしました。私たちもこのエズラの決意を見るときに、また神様の御手に導かれてここまで歩んでくることができたものとして、今一度自分の立ち位置を確認してみましょう。私たちが大切にすべきことは何ですか？どんなに才能があっても、どんなに家計が良くても、能力があっても、主の御手を覚えないならば、それは何の意味もありません。エズラは主に全てを明け渡し、主の御手により頼み歩んでいきました。私たちはどうでしょうか？私たちも主に全てを明け渡し、キリストには何者も変えられないと主の御手により頼みながら歩んでまいりましょう。そしてまた、私たちもエズラがそうだったように、御言葉によって歩むこと、決意して心を定めて歩み出してまいりたいと思います。そのようなものの上に、確かに神の恵みの御手があります。これまで私たち自身も体験してきたごとくに、これからも御言葉によって歩みながら、神様が見せてくださるその恵みの御手の御業に期待して、今日またここから一歩また一歩従ってまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたご自身が私たち一人一人を今日も愛し、慈しみ、そしてあなたの恵みの御手の下で導いてくださってありがとうございます。神様、私たちはともすると外側が整って、それでめでたしめでたし、内側を整えることをおろそかにしてしまいがちなものかもしれません。私がそうです。神様、どうぞ私の心に触れてください。主に全てを明け渡し、主の御手により頼む、その大切にすべきことを大切にできますように、御言葉によって歩むこの信仰生活の柱をいつも大切にして歩んでいくことができますように、あなたの恵みの御手がいつもあることを覚えて主の御名をあがめます。これからもこの教会の主はただあなたですから、私たちの主はただあなたですから、どうぞこの心の王座に主がお座りください。この教会の頭である主がこの教会をご自由に導き用いてください。すべてを主の御手にお委ねします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。